視聴ありがとうございます。民主主義の根幹なのに知ってるようで意外と知らない選挙に関する情報をコーナー交えてお届けする選挙タイムズ。ライターで MC の本木哲三です。
選挙で行こういったあたかです。どうぞよろしくお願いします。
さあ今日は、ゲスト。
はい。どうぞ。
はい、湯川市長の工藤勝です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、まさか。
すいませんね、こんなことになって
しまって。すいません、
もうね、公務でお忙しい今日一日お疲れのところを夜
押しかけてましたので。
敵に回したら怖そうなん
で。いや、それが、ね、先日、とあるご縁で、湯川市市議の、小坪慎也さん
に、小坪議員、
お会いすることになって、じゃあまあ動画撮ろうかって話になって、で、撮ってまして、工藤市長のことを批判する部分もあり、
そうね。
まあ、場面によっては味方するようなところもありっていうところだったんですけど、まあ僕らことの真偽がわからないんですから、
そうなんですよね。
その動画内でも、じゃあぜひ、工藤市長にアンサー動画を撮ってみますよって言って
そうね、そうね。
なるほどですね。わかりました。
それでまあこうやって、急遽、押しかけて、
本当ですよ。
貴重なお時間いただいてるということ
なんです
けど。ありがとうございます。
はるばる、ありがとうございます。
まあ、どこから行くかっていうことですけど、
はい、
まず小僧さん特別職がもう湯川市市は一人もいなくて、
はい、
大変なんだと。
はいはいはい。
いうことをおっしゃって
ます。そうですね、はいはい。なんでちょっと今日聞きたいの、まずちょっと時系列的に、はい、2年前に市長になられて、
は
い、今1期目ですからね。
はい、
1期目で、もう、この慶地区田川の11区界隈は、工藤市長がちょっと燃えてると。
うん、
まあ、いい意味でも悪い意味でもね。っていうなんかは話がよく聞きますよ、まあ。
大変だっていうのはね。
大変ですので、はい、この間オフ会やったでしょ。オフ会の時に行橋の方が何名か来てらっしゃって、
はい、
工藤市長頑張ってるけど、なかなか行橋大変なんよね、とかっておっしゃられてましたしね。はいはい、なんでちょっと今日その辺も含めて、
はいはい、
アンサープラス、
うん、
なんか、行橋実際今どうなんですか、うん、なんでそんな風になってるんですかとか、どういう方向を目指してるのかっていうことも含めて、うん、市議会議員選挙近いけど、今日ちょっとその辺の話一旦置いといて。
うん、
はい。
まあ、ちょっと市長は触れられないから、
ね。うん、そうね、そうね。
あの市議がいいですよとか。
言えないからね。
言えないから
ね。言えないからね。はい。
なん
でちょっとよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはなんかアンサーですね。
うん。まあ、小坪さんは、
はい、
まずは特別職がもうゼロで、
はい、
特別職っていうのは副市長とか、教育長とかね、
監査とか、
監査ね、
うん。で、大変なんだと。
はい、まあ、特に副市長と教育長ね。
そうです。
でも僕らはめっちゃスリム化してるじゃんって茶化したり。
行政改革進んでんじゃないかっていうね、
は
い。
そのところはどうなんでしょう。
そうですね。まあ、まず湯川市は、人事案件、まあ、市長執行、私がまあ提案議会にするんですけれども、
うん、
まあ、ことごとくやっぱり否決、圧倒的に否決が多いんですよね。
うん、
私が市長になってから。
はい、
で副市長が、法令上は2名体制なんですけれども、
はい、
私はまあ市長になってから、まずこれ1名体制でやっていきますと、
はい、
いうことで、2名体制、2名の条例もこれも修正して1名にしようとしました。条例もですね。
はい、
これもまあ議会で否決されまして、
はい、
で、副市長を去年、ちょうど1年前ですかね。
うん、
はい。その時に副市長、提案させてもらったんですけれども、うんうん、これも賛成少数で否決と、
うん
へ。
なんかちょっとおかしいですよね。2名を1名にしようっていうのがダメで。
はい。
要は。じゃあその1名この人ですよって出したらそれもダメだと。
はい、はい、はい。そうです。
あれっていうね。うん、
で、教育長に関しては、ちょうどこの3月が、現教育長、もうちょっと任期が終わるわけですけども、はいはいはい、3月いっぱいなんですよね。
うん、
で、新たに教育長、まあ過去に教育長を経験された方ではあるんですけれども、
うん、
非常にやっぱり安定感もあり、そして若い人間の言うことにもすごく耳を傾けて、
うん、
一緒になって考えてくださる方、
うん、
で、私はもうこの人なら間違いないと思って提案させていただいたんですが、
はいはい、
結果から言うと、賛成9、反対6、
うん、
で、白票3、
うん、
で、白票って反対にカウントされますので、
うん、
結局99で可否同数、
うん。
で、うちの今議会は議長を含めて19名。
はいはいはい、
は
い。
ということは99で最後は、可否同数の場合は議長なんですよね。
なるほど。
で、まあこれ決まりじゃないんですけれども、
うんうんうん、
まあ今までの、流れを壊さないためにも、
うん、
まあ要は、可否同数になった場合は、議長は、賛成には回らないっていう、まあ、議会の文化があるんですよ。
なるほどね。
なるほどね。
現状、賛成すれば現状が変わるっていうことになりますから。
なるほど。
ただ、これは、 あくまでも、まあ、慣習みたいなものであって、はいはい、別に価値と決まったものじゃないんです。ただまあ一応それに則って、議長は否決をされて、今回教育長人事も否決と。
なるほど。
はい。ということで、まあ今いないと。
じゃ一旦ですけど、教育長が、まあ、どれくらい ?1 年半空席なんですか、それとも半年じゃ3ヶ月
いやいや、教育長、あ、そうですね。教育長は今この3月いっぱいまでいらっしゃるので、うん、ここからちょうど市議選が4月の14日あって、そこから今度は5月になって臨時議会がある予定ですよ。はい、ゴールデンウィーク明けだと思うんですけど、はいはいはい、で臨時議会で今度は議長、副議長を決めたり、
なるほど。
議会の人事がそこで決まるわけですよ。
はい。
はい。で、そうこうやってるうちに今度は6月議会になります
からね。あるからね。
はい、まあ、ですから、まあ、例えば、ま、臨時議会なのか、あるいは6月議会なのか、それ以降のどこかなのか、まだここでは明言はしませんけれども、私の方が上程して、それが議会で可決されれば、あの、教育長は、ま、1ヶ月、2ヶ月、空席とか、空席っていうふうになりますけれども。
なるほど。ちゅうことは、今日、市議会議員選挙の話しないですけど、めっちゃ大事ですね。選挙ね。めっちゃ大事
だ。こういう、まあ、ある種の空白を生み出される責任
はあるよね。
ありますよねっていうことですよね。でそれがさ、その、やっぱり反対のための反対じゃなきゃいいよ。
いいよね。
そりゃ、その、6人の反対者と3人白票を投じた方が、はいはいはい、工藤市長憎しで入れてる、入れなかった反対したんじゃないのっていう。
でもその可能性めちゃくちゃありますよね。
この副市長の否定もね、これまでその。
あ、これ、いいこと考えたんですけど、
うん、
僕らこれ今今日、生橋市議選第2弾なんですけど、第3弾をやろうと思っていて、第3弾はもう市議会議員選挙に特化したものを作ろうと思うんですけど、その時に今言った、じゃあ誰が反対したのかっていうのをちょっと紹介しましょうか。
これね、これわかんないんですよ。
わかんないん
だ。っていうのが、生橋の場合は無記名投票ってなってまして、あの、誰が、賛成したか反対したか。全くブラックボックスなんです。
これね、はい、いい面と悪い面があるんですよね。その議員がちゃんと誰だって特定できた方がいいという考え方もあるけど、まあそれによって萎縮させないっていうか、その議員の自由意志を重んじるっていう、まあ建前もあるから、まあ、なんとも言い難いところであるんだけど、わかんないんだな。
ちょっといいですか？
どうぞどうぞ。
あのですね、例えばこの地域でも、実は、どの議員が誰に入れたかわからない。
うん、
っていうところの方が、むしろ少ないんですよ。
うん、
で、っていうか、それよりも前に、まず、会員採決っていうものをやる議会も何件かあります。何箇所か。っていうのは、どういうことか、基本的に執行部の人事案件を、あんまり反対するっていうことは、よほどのことがない限り、
そうですよね、
はい。執行部体制を作るための人事だから、例えば我々が議会の人事に対して基本的にものを言わないですよね。議会は議会のことだから。からそこは、市長がやりやすい。体制を作るとか、そういうところでお互い多分、紳士協定というか、あると思うんですけども
、ね、
はい。で、それが、うちの場合は、先ほど申し上げたように、無記名投票。で、例えば、部前市さんで言うと、ボタン投票、ボタン採決なんですけども、どなたが賛成したか反対したか分かるらしいんですよ。
なるほど。
そうなんです。で、あとは、例えば、宗像さん、小橋さんもそうかな、北橋さんもそう
かな。宮若もそうですね。分かるようになってますね。
で、
う
ん、あとはボタンがないところなんかでも、大抵人事案件は結構、規律採決なんです、ですから、立った人と立ってない人で分かるじゃないですか。
賛成
した
ら立つわけですから。確かに確かに。
だから、あの、今の議会の流れ、要は、市民の皆さんにより開かれた、議会が説明責任を果たすと、いう視点から言うと、私はやっぱり規律採決とかやるべきだと。じゃないと、今回、例えば教育長として上程した方も、この方は名前も年齢も住所も全部議会でオープンしてるんです。はい、で、当然提案者の私も、工藤正弘という立場で、市長という立場で、こういう理由で提案しますということを全部、さらけ出してる状態なんです。
そうですね。
はい。
うん、
だけれども、議員さんの方は、わからないっていう。ここはどう、私は、
公平な感じしますね。
私はやっぱりオープンにすべきだと思います。説明責任、
ね、
これが。
はい。その、ぜでも非でもね、やっぱ、自分がどういう考えで持って反対してるのかっていうことは、やっぱ言わないとおかしな話ですよね。
まあ、そうなっていくと思うんですけどね。
世の中的にはね。
はい、聞けないんですよ。反対したら反対したら理由が知りたいんだけども。
そうですね。
わ、聞けない
わからないですよね。
やり逃げになっちゃいますよね。いやー、確かにそれそうだな。
まあ、でもさ、わかるよ。
まあ、 そっか。
ね。だからまあ。
誰が反対したのか、誰が賛成したのか、ね。
どういう感じの方かっていうのは、ちょっと、僕らが掴める限り掴んで、お知らせはしたいね。
だから、僕らの予想という形で、ね、おそらくこの人が反対したんだろうなっていうのは、わ、うん、かる範囲でちょっと調べて、お伝えしましょうかね。
際どいとこ行きますね。
いやいや。これあのね、長原譲二さんが、県の町村会の会長選挙で、誰が三浦派なのか、誰が長原派なのかって僕ら分けたんですよ。めちゃくちゃ怒られましたけど、でもそれぐらいやっぱやんないとね。
やんないとね。
面白おかしくやっぱやんないと。で、これでだって選挙一気に注目集まりますよ、よくは。
そうですね。
反対、市長に反対した人受かったの、落ちたね、落ちたのっていうのは多分皆さん、気になるところですから。
うん、まあ、ここはあの、僕はもう関係なくやっていただ
く。関係なく、僕らはもう独自で。はい。
じゃあ、だから、予算への反対っていうのもね。
まあ、そうね。
これも小坪議員は言及してたけど。
ちょうど1年前の予算ってことですよね。
そうです。302億ほどの当初予算。令和5年度の予算。
すげえな。
これを否決。まあ、なかなかやっぱ全国的にも珍しい。
ないよね。
いや、それこそ停滞。
そうですよ。足引っ張ってますよね、
おしいよね、その、まあ、もちろんね。
だって変な話、給料払えないですからね。そう。全員首にしないといけない。本当にやるんですかっていうね。
実は、その、うん、いいですか、ちょっと。はい、
どうぞ。
その前の、3月議会で、同時に私、辞職勧告決議案というのを出されてるんですよ。
はい。
市長に対するね。
で、それ出されてますので、どうもですね、何人かの議員さんが言ってたっていう話を耳にしたんですけれども、例えば当初予算から否決したら、否決しても、専決処分市長やるだろうと、で。議場でも実際普通専決処分やるべきじゃないですかって確かおっしゃった方いらっしゃったと思うんですよ。
専決処分っていうのは何なんですよ。
はい。まあ要するに簡単に言うと、議会が否決したけれども、これは重要なものだから、はい、市長の、
権限のも
と、ね、権限のもと、可決させますっていうようなものです。まあ、若干変えてですね。で、その専決処分っていうものを、私も頭よぎりましたよ。市民生活に支障が出ちゃいけませんので。
は
い、だけれども、私3月議会で、その辞職勧告決議出されて、それはその、要は例の100条の件です。
はい。
で、じゃあその議会がそういうの出した私が、はい、専決やりますって言うと、それはそれで、やっぱりその二元代表制っていうものを重んじたときに、それはそれで議会を軽視してるっていうこともなりかねない
です。いや、おっしゃる通りですね。
なので私は、もう非常にタイトなスケジュールだったんですけれども、臨時議会させてくださいと。で臨時議会開いたんです。で、そこで改めて、もう一回提案させていただいたんですね。で、ところがそれに関しても、骨格予算。本当はですね、暫定予算で、4ヶ月ほどの暫定予算を組んで、で、それで、とりあえず6月、7月ぐらいまでの予算を通してはどうかという意見があったんですけども、私はやっぱり安定して、年間安定したね、政権運営しなきゃいけないと思ったので、国家予算、270億の国家予算といったものを作らせてもらいました。
は
い、で、これを上程したら、また一部修正食らってですね。
へぇ、
はい、で、それも、例えば季節の浄化槽を撤去するための、補助金。こういったものも、その国家予算に含んでたんですね。
はい、
ってのも、それも4月1日からやっぱりそれを必要とする市民の方がいらっしゃるから。
うん、
例えばこんなのも、省かれたんですよ。で、結果としてやっぱり市民の方たちから何件かやっぱり、クレームが来ました。
そうね。
はい、だからその、何のための修正だったのかなっていうのは今でも、否決をされて骨格予算出したけども、さらにそれも修正可決っていう形だったので、はい。なかなかない、ことだったんです、
ね、それも誰が否決したのか、ちょっと調べないとですね。
で、まあ、ただ、あと、まあ、市民の皆さん方にもすごく心配をおかけしましたし、あと、やっぱりその、何ヶ月も職員は汗水流して、やっぱり考え抜いて作ってくれてるんですよね。
そうね。
で、やっぱそこは僕も職員に対して申し訳なかったなっていう思いは、本当、まあ、今でもありますね。
これちょっと、お答えしにくいかもしれませんけど、
はいはい、
じゃあ、なぜそんなに、議員の方々は、
うん、
はい、工藤市長が憎いんでしょうね。
まあ、全議員じゃないと思いますし、僕も正直わかりません。選挙終わった後も、私はもう選挙が終わればノーサイドっていうふうに、はっきりと明言してましたし、まあ、子供の頃から剣道とかスポーツやる中で、やっぱり勝負は勝負だけれども、それが終わったらっていう、まあ、僕は結構そういうタイプでやってきたので、だから正直何なのかわからないんですよね。お一人一人に直接聞いたこともないですし、
はい。
はい、ただ、その、まあ、もうちょっとこう、政局じゃないっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるようなんですけれども、はためから見てもやっぱり、まあね、今お話ししてない他にもいろんな人事案件、
はい、
教育委員の人事案件も、 いきなり就任してすぐの4月の臨時議会でも否決されて、その6月議会ではもう賛成多数で可決になっちゃったりだとか、農業員もまだ4名決まってませんし、
だから、そうですね。
これ市長は言えないから僕は言うけど嫌がらせだよ。
そっか。
もう、そう思えるもん。
そうね。
だから、でもなんでそんなことになっちゃうのかなっていう。
なんなんだろうね。まあ、
ほら、北九州市もさ。
秋田方市もそうですね。
ね。まあ、
そうね、
結構あるよ。それこそノーサイドでいいはずなのに、
そうね、
何を恨んでんだみたいなさ。何があるのっていうのがちょっとわかんないことってあるよね、他の議会でもね。
だからそういう意味で言うと、その、前回の市長選挙をちょっと紐解くとわかるかもしれないですね。
うん、
で、ちょっと僕調べたというか、うん、前回の選挙が、ごめんなさい、2022年にあっていて、工藤市長と、うん、あと当時の田中市長、
うん
と、副市長だった、松本さん、
はい、
この3人での、うん、戦いでしたよと、
はい。
で、田中淳さんでしたっけ？田中淳さんの右腕的な人、副市長でずっといて、はい、その人が出てるって、多分、ここのまず、戦いですよね、
うんうんうんうん。
なんでそんな風になったんですかね。言いにくいですよね。
なかなか
言いにくいね。
僕が知ってる情報が全てだとは思えないので、なかなかやっぱ誤解も招くことなので、
うん、
まあでも何かがあ
った。まあなんか喧嘩したんでしょうね。
まあ対立しちゃった。うん、喧嘩かどうかわからないけど、少なくとも対立しちゃったわけよね。
まあね。
もともとは一緒に運営をしてた人たちが、まあ対立してしまった。
そうね、うん。で、そこに、いや、こんな状況で、どっちに転がってもそんなに多分状況変わんないと思うんですよ。その、わかんない。その、旧態前としたやり方をどっちが、当選しても多分なるのかなと、
まあ、いわゆる権力闘争だよね。
ですね。
うんうん、
で、そこに、工藤さんがこう入ってきて、うん、いやいや、うん、って言ったらダメだ。そのね、方たちだけで。
旧態依然とした
方たちだけでやるんじゃなくて、
うん、
もっと、その、まあ、若いというか、先進的なことを、まあ、考えとかもそうですけど、うん、持ってる工藤市長が入ってきて、で、そこで水道もになりましたと。
うん、
で、おそらくですけど、うん、議会の人たちは、この松本さんか田中さんかのどちらかの派閥だったはずなんですよね。
まあそうね。
選挙の時どっちかを応援してると思う。で、僕の友人の堀さんも確かどっちかを応援してたはずです。
うんうんうん、
で、工藤市長は、そういう中で議会のからの多分応援をもらってなくて、
うん、
むしろ市民からの声で多分、受かったようなところなんじゃないかなと。うんうん、
ちょっと多分、辟易してた面があったんだろうね、うんうん、市民の皆さんの中にね、ね、うっ屈したものっていうか、ね、なんかずっと変わらないぞみたいな。
そうね。
なんか一部の人だけなんじゃないか、利権の行き先がみたいな、いろんな鬱憤があったんじゃないかな。
ね、数人の議員さん応援してくれました。
ああ、そうなんですか。で、まあその中で、まあ要は多数派とされる人たちが応援したのが、軒並み落選したから、うん、それが面白くなくて、未だにその状況が続いてるっていうことなんでしょう ね、まあ、ね。
一般的に言うと圧倒不利で。
そうね。
黒潮が立候補して。
だそれって、竹内さん、北九州の竹内さんもそうだし、うん、秋田方の石丸市長もそうだと思うんですよ。うん、
しかも、
うん、
現職が強いわけだから。
本当はね。
絶対。
うん、
で、一騎打ちになると、
うんうん、
その田中市長は嫌だけど、
うんうん、
しめしめ、こっち、新しいね、
うんうん、
立候補者二人になって割れてよかったなっていう、
は
い
は
い。
思ってた
のはずなのに、順番で言うと一番下だった。
そう、一番投票できなかったっていう、
ね。まあだからそれは市民の声だったわけじゃない。ね、でも、その、まあだから、やっぱりそれが市民の声だったっていうことはさ、議会の皆さんにも、もうちょっと考えてほしいなと思うんだよね。
だし、
うん、
結局は選挙が全てだと思っていて、
うん、
市長選挙、それは北九州も一緒なんですけど、北九州議会議員選挙もちょうど1年後にあるでしょ、
はい、
それに向けて今もうわちゃわちゃやってるわけですけど、うん、今回のこの市議会議員選挙も、工藤市長に入れた市民の皆さんは、旧態前とした人たちには多分入れないんですよ、
うん。
もう工藤市長と本当にうまくやってくれる方に多分投票する人が、
したいよね。
と思うんですよ、ね。
まあこれはでも新しいそういう立候補者がちゃんとね、しっかり出てきてくれるかどうかとか、
そうですね。
いうところもあるし、なかなか難しいですよ。
だから次回ちょっとその辺は、じっくり僕らで調べて、
はい。今全然工藤氏は何も話してない。これ僕ら二人が勝手に話すだけですよね。忘れないでください。
そうですね。ちょっとアンサー行きましょうか、アンサー。 で、二つ目のアンサーは PA。
うん。
今川 PA。
パーキングエリア。
今川パーキングエリアの話がこの間なんか、割と盛り上がってました。
小坪さんの理屈でいくと、
うん。
工藤市長が立候補したとき、
うん、
共産党に応援してもらうために、う
ん、はい、
共産党の政策である、
うん、
公共事業、無駄な公共事業をやめろを、
うん、
飲んで、
飲んでね。
飲み込んじゃったから、それが本意かどうかは、わからないけど、工藤市長の本意だったかどうかはわからないけれども、うん、応援してもらうために仕方なく飲んだ政策を、まあ、投票を受けて、付託されて市長になっちゃったから、今、そうしなきゃいけないんじゃないかと。
要は、共産党の毒まんじゅう飲んじゃったみたいなことですね。
そうそうそう。それで、その成長のエンジンの一つとなるであ
ろう。
あろう。あった。
あった。
今川パーキングエリアの建設が小規模なままになってしまったっていう理屈だったんですよね。これちょっとアンサーを。
まず、私のこれも議員時代からの考え方として、私の支持者の中には、思想的なことを言うと、
うん、
超右の人から超左の人までいるんですよ。
ウィングが広いですね。
で、僕の仕事も、どこの党に所属してるとか、
うん、
どういう思想を持ってるっていうところで市民の皆さんを選ぶことはないです。要はその方が何を言ってるのか、そこにちゃんと真実があるのかとか、
うん、
本当のお困りごとなのかとか、そこがやっぱり重要であって、
うん、
それがまさにその基礎自治体の、議員、首長、まあ僕はそういう考えをまず持つべきだと思ってる人間なんで、だからまず政党動向とかっていうのはそもそもあんまり重視はしてないんです。で、ただ、共産党さんに実際にじゃあそうやって支援をお願いしたりしたかとか、そういう交換条件があったかって言ったら全然ないです。
ない。
全然ない。
共産党の毒まんじゅうを飲んでない。
ない。なんでそうなるのか。だから、小坪さんはすごく頭のいい方なんで、でも、独自の推理とかすごいんですよ。
ああ、推理がね。
だから、彼なりの推理かもしれませんけれども、あたかも事実のように語ってるんだったらば、それはない。で、僕はちなみに議員時代から、ファシリティマネジメントっていうのをおそらく、議員になっても、比較的早い段階で言ってるんですよ。公共施設のあり方っていうものを。で、これがこれから人口減少社会で問題になるよっていうのをずっと言ってきてまして、うちの議会でも多分一番早く私はこれ言ってきてるんですね。
要はファシリティっていうのは施設とか公共施設の、ま、ちゃんと管理、維持管理をしていくには、どういうふうにお金がめちゃくちゃかかるよっていうことですね。
学校、役所、道路、橋、
ね、
上下水道、これがありとあらゆるインフラをもし今と同じように管理していくと、
うん、
毎年72億円かかるっていう、これも市が、平成28年あたりに試算してるんですよ。
というか、日本中で今、全く同じ議論してます。どこの自治体もね。
で、行く足は前線の時に図書館も作りました。私は今できたからにはそれを活かさなきゃいけないっていう考えで動いてます。で、公園も海の方にも作ったりとか、それから PA 事業も総額45億。これ全部市の持ち出し45億じゃないですよ。でも当然できてからも維持管理もかかっていく。っていうことで、
PA45 億かかるんですね。
総額45億って言われてます。
今が PA45 億。
はい、で、要は、作るのはいいけれども、
うんうん、
例えば今の図書館なんかも、今もうその、維持管理、年間のその委託料、1億7000万円。
う
ん、はい。だからそれは当初言ってたよりも額上がってるんです。当然物価上昇なんかで。
う
ん、
そうね。
はい。だから、そういうところまで考えたときに、
うん、
例えば、国直轄の事業、PA がね。
はいはいはい。
とかだったらばいいんですよ。
要は手出しがなければね。10分の10出してくれるんだろうね。
でも、市がそれなりに出して、
そうね。
それで、
ランニングも、
そうです。
市がずっとこれをやっていかなきゃいけない。
そうです。
であるのならば、
そうです。
適正な規模があるんじゃないかってことですね。
そうですね。だから逆に今じゃあどうかと、あの辺の、土地の価値っていうものはあると思ってるんですよ。
うんうん、
だから、いかにして民間を誘致するか。
うん、
まあ実際にも民間企業からも、何回かも相談もあってますし、
うん、
だから何でもかんでも、基礎自治体がやる時代じゃないっていうのが私の考えなんですよ。
そうね。だからこれ、福岡市の高島市長全く一緒で、天神ビッグバンでまさしくそれなんですけど、民の活力をいかにその自治体に取り込んで、まあ彼らが目指している地域創生とか地方創生みたいなところと合致させるかみたいなことは、非常にチャレンジングだけど、行政のそのお金、資産を圧迫しないですからね、
うん、
まずない。で、そして市民が何より潤うっていう、確かにその通り。
じゃ
その通
りですね。東九州自動車道が4車線化がさらにまだ進んでいってます。で、201号線もまあ四半世紀これからかかるかもしれませんけれども、
うん、
河原ゆかわしルート、関というのはそのバイパスもできるっていうことになってます。で、つい最近ですけれども、北九州空港もさらに滑走路が延長されます。
そうね、3000メートル。
つまりこの辺のインフラってまだまだ成長していくし、ポテンシャルまだまだ高くなっていくんですよ。ってなったら、で、 当然その物流関係なんか、うん、行橋はじめ神田もそうです、神田町さんもそうですし、うんうん、この地域でっていうふうに考えてくださってる民間企業さんっていうのは、あるんですよ。
なるほど。
ありますよね。
だから、そうなんですよ。だから、何でもかんでも市がやればいいっていう時代じゃないっていうのが、うん、私や我々の、あの、職員も含めてですね、うん、考えるんですよ。
じゃあ、この間その小坪さんが言っていた、うん、PA の拡幅みたいなことを止めちゃったって言ってたんですけど、別にそれは行橋の行政としてお金をちょっと出すっていうのが難易度が高いよっていうだけで、そこをもしも民間の力を活用して広げたりなんだってするっていうのは全然 OK ってこと
ですか？全然 OK です。
あ、
全然 OK です。
なるほど。
ウェルカムですよね。もちろんあの地元の方がね、うん、あの賛同してくれればっていうところありますけれども、ね、はい。
例えばだって、おごおりって今コストコできてるじゃないですか。うん、あれ秋ぐらいにできるんですかね。うん、もう全然あの辺もう様子変わりますからね。
うん、
そんな、そういうことですよね。例えば、
う
ん。なるほどね。
だからまあ地域の拠点として、あの、今川パーキングエリアが重要であるっていうことは変わらないのか、
ね、
認識としてね。だから運営の方法をどうするかっていうのはね。
ちなみに、ネクスコ、僕、仲いい人が結構いるんですけど、ネクスコなんかは、そういうパーキングエリアとかサービスエリアを、街づくりの拠点にして、どう街に開いていくか、っていう活動を結構やってて、小木ってわかります？小木王冠のね
。
あ、そう、佐賀県の小木とかは、あそこの PA、SA か PA 使って、そういう取り組みやってたりするんですよ。観光拠点の、本当に、ど真ん中に位置づけてやろうみたいな。そんなことも、可能性としてあるってことですよね。
そうですね。まあ、少なくとも、先ほど申し上げたように図書館があったりだとか、海の側ので公園を作ったりだとか、結構ハード事業が全市制で結構推し進められました。で、それに対して、その、本当にこのままで、ハード事業を推し進めた時に、次世代に付けを残さないかっていう部分を危惧されている市民の方々は、それなりにやっぱりいらっしゃったと思います。
いますよね。
はい。だから、まあ、私なんかは逆に言うと全市制で図書館はじめ結構作ってくださったので、私は図書館建設も反対、もしくはもうちょっと規模を縮小すべきだとかって言ってましたけれども、できたものはとにかく活かさなきゃいけない。
そうね。そりゃそうだね。
で、そのために私の姿勢はどちらかというと、まあ、これから学校の更新とかね、もうその公共施設そのものの更新がもう今もう、まさに今しなきゃいけない。
統廃合とか
も含めてね。だから、そういうところはやっていかなきゃいけない。そこでやっぱりまた、すごいお金がかかっていくわけですよ。はい、その分私は、ある程度ハードを整えてくださったんで、うん、逆にソフト面とかは特に力を入れていかなきゃいけない。まあ、なんとなくその姿勢っていうのもこう、流れがあると思うんですよ。前の姿勢がどっとお金使ったら、次の姿勢はちょっと我慢しなきゃいけないとか、っていうような、まあ、私はどちらかというとそういう役割、長い流れの中では担わなきゃいけないのかな、というふうに思ってます。
まあ、こうやって話聞くとやっぱり、小坪議員は、共産憎しのあまり、独自融合論を立ててしまったかな
そんな感じしますね、やっぱね。アンサー動画作ってわかりますけど。
打ちたいあまりに。
小坪さん先に僕に言ってくれたらよかったのにっていう。
そう思います。まあ、小坪さんも小坪さんで面白おかしくね、エンターテイメント。
エンターテイナーですからね、小坪さん。
まあ、ただこの、行橋市にね、やっぱり深刻な問題、まあこれ、日本中のいろんな、自治体が抱えてる、同じような問題もね、抱えてるわけですけども、まあやっぱり、改革待ったなしで。
はい、そうですよね。
厳しい状況にあるんだなっていうことが、今の、じゃあ、PA 一つさ、作るんであってもやっぱ新しい知恵いっぱい取り込んでいかないと、もう、地方財政行き詰まってますよっていう状態であるってことですよね。知恵がいるんよね。
そうですね。
今までにない。
だから、まあそういう意味で言うと、その、行政の人たちだけの頭じゃなくて、ね、民間の人の頭をちゃんと、ね、交流しながらというか、一緒になって作っていくっていう、その発想自体はめちゃくちゃクリアでいいと思いますけどね、本当にね。
で、まあ、その、チャンスはありますよね、行橋って。
ポテンシャルありますからね。
ね、企業もいるし。
本当そうね、ね、恵まれてるもんね。
まあ、1位。地政学的な位置も含めてね。
そうね、
はい、今からまだ発展していける可能性たくさんあるもんね。はい、
間違いなく。
確かにそうね、
これに乗っていくためには、だからやっぱ改革なんですよ。
はい。
はい。
もう過去からのやり方ではもうちょっとね、その、行政だから連続性は大切なんだろうけど、もうちょっとね、非連続なぐらいのね、
そうね、
やっぱり、 大きな変化も必要なんでしょうね。
だこういう市長が誕生してくれたというか、この市長を誕生させた、まず行く橋がすごいなと思うんですけど、うんうんうん、この市長を中心にしてやっぱチームビルディングしていってね、うん、あの、北九州あるいは福岡、そういうところにもね、負けるとも劣らないように、バッてライジングさせていくっていうような時代にも入っていると思うんで、うん、僕らはちょっと、ね、バックアップしたいなと思いますけどね。
ていうかさ、やっぱ議員さんも僕は是々非々でいいと思うんです
よ。いいと思うね。
非はあっていい。
あっていいよね。
そのバランスがなかったら本当に現代要請の意味ないんだから。
う
ん、だから
今、何でもダメっていうのが良くないよね。
何でもダメに聞こえちゃう。
みたいになってますよね。
うん、これは僕の意見だけど、何でも反対に見えちゃう、
ね。見えるよね。
だいたい予算秘訣とかないよ、だいたい。そもそも。
まあ、嫌がらせだよね、だからね。
としか思えないから、まあ、それはちょっと、有権者の皆さんには、一つの判断材料としてほしいです。誰がこの街を変えようとしてくれてるかっていう ね。
そうね。
これ、議員さん、ちゃんといい議員さん選ばないと。
いや、本当ですよ。大元ですよ。
ストップかかりますからね。いくら市長が改革したくてもね。
ちょっと、やっぱ、次回、ちゃんと一人一人の議員を、こう、見ていく、精査していくの大事かもね。
大事だね。
まだ、公示されてないけど、公示する手前で、こういうの人が出るだろうっていう前提で。
うん、ああ、そうね。
うん。
ちょっと、
見ていきましょうかね。
全員は無理だと思うけど、重要な方々をピックアップしてみたいですね。
はい、はい。そんな感じで、どうでしょう。
はい。いや、ありがとうございます。良かったです。
はい。全部言いたいこと言いました？大丈夫？
いやいや、まだまだいっぱいありますよ。うんうん、それはいっぱいありますけれども、まあ、やっぱ首長っていうのは、やっぱりいろんなこと言われるんですよ。うん、もう根も葉もないことも含めて、ね、この2年間本当いろいろありました。うん、ただ、おかげさまでというか、怪我の巧妙で、うん、最初浮き足立ってた職員も、やっぱりだんだん腹が座ってきて、成長したんですよ。
なるほど、
すごい。はい。例えばじゃあ副市長いない。いや、これ大変ですよ。もう何でもかんでも私山本に立ちますから。はい。で、職員もやっぱりワンクッション置きたいところいきなり私に相談来なきゃいけないですし。
はい。
だけれども、だからこそ、やっぱり強い絆も生まれて、で、本当もうしょっちゅう市長室だったり、町議室なんかで、しょっちゅういろんな職員が来て、対応を重ねてますし、で、こっから面白い、特に市政70周年ですので、まあ、ゴミの減量化っていうのをこの市政70周年の時に、本格的にうちはやろうと、とことんゴミ減量しようぜと、いうことで、そんなの職員からまず上がってきた案ですし、そういったことで、結構ですね、僕はこれからの行く足楽しみだし、僕自身も諦めてないこれからだなって思ってますので、まあ、市民の皆さんにはご心配もおかけしてますけれども、ぜひ注目していただきたいというふうに
思います。はい。力強い。
はい、ああ、面白かったね。
面白かった。
小坪さん、反論はあるでしょうけど、どうぞ、この反論はもうご自身の YouTube。
そうね。そうね。
ちょっとそんなに毎週、
行く足ばっかり
ない。そうですね。そうですね。
まあまあ、ガンガン反論していただいてね。はい、あるいは、小坪さんにはもう、だから、選挙始まるんで。
うんうんうん。
もうどんどん訴えて。
そうね。うん、言ってほしいね。
どうしようか間違ってるつんだったら、ガンガン言ってもらって。
ね、
うん。もちろんやってもらえればね。まあ。はい、いい選挙になること。
はい。
とにかく、次の市議会議員選挙が。
楽しみ。
楽しみですね。
うん。
はい。ということで、
はい、
今日は、工藤市長をゲストにお招きしてお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。